フィリピの3章の13節と14節、兄弟たちよというところからご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ただこの一時に励んでいます。今日はこの御言葉を通して、この一時にというテーマでご一緒に学んでいきましょう。先週、ゆき兄弟と共に近くにある、作業所を見学に行くことができました。そこで働いている人たちの姿に圧倒されました。20名ちょっとぐらいの人たちが集まっていましたけども、自分に与えられた仕事に対して真剣に取り組んで黙々と働きをしておられました。こんな仕事をしておられたんですけども、そこにはつぶやいている人は一人もいませんでした。自分の働きを本当に一生懸命やって、そして品物として商品としてそれを完成させるということを目指す姿を見て、仕事でお金をもらうということ、働くということはこういうことなんだということを改めて覚えさせられる時になりました。パウロは、私はただこの一時に励んでいますと告白をしました。そこには脇目を振らず、ひたむきに前に向かって、前進をする姿がありました。彼がひたすら追い求め、一心に走り続けたこの一時とは何でしょうか。今日私たち一人一人はこの御言葉から、私たちクリスチャンが目指すべきものについて一緒に学んでいきましょう。まず神様が私たちに教えておられるのは、神の栄冠を得ること、これがこの目指すべき一時であるということを知ることができるんですね。神様が与えてくださる栄冠を得ること、14節をもう一度見します。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この一時というのは神様の栄光を得ることです。神様が天国で神を信じるすべてのクリスチャンの頭にかぶせてくださる祝福であるわけです。神様はそんな冠を天で用意しておられる。では神の栄冠とはどのようなものか。聖書はそれは義の冠であると教えているんですね。義の冠を神様は私たちに授けてくださる。9節をご覧ください。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。パウロは、神様が私に対して義の冠を与えてくださる、そのような望みを私は持っていますということを 喜んでいたわけですね。その神様が与えてくださる義の冠というのは何によって与えられるかというと、信仰によって与えられる。ただ信じるだけで、信じるすべての人々に漏れなく与えられる神様の約束なんですね。一人だけではないです。すべての人々に神様はこの義の冠をかぶせてくださる。パウロという人はイエス・キリストの素晴らしさを知った時から、イエス様を信じて救いを与えられて、神様が義の冠をかぶせてくださるということが分かった時から、それ以外のものは一切損と思えるようになった。こんなふうに言ってるんですね。神様が与えてくださる義の冠以外は一切が損だと思うようになった。八節。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて散り役だと思っています。以前のパウロという人は人間的なものを頼りに生きている人でした。人間的なものを誇りに生きている、そんな人でした。彼はこのように語っています。4節から。ただし私は人間的なものにおいて頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼るところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものです。パウロという人は、私はヘブル人であり、そして神に特別に選ばれた民族として、ベニヤミンの子孫として生きてきました。立法において私は誰よりも一生懸命それを守ってきました。そのように考えて生きていたんですね。でもイエス様というお方は、そのお方の素晴らしさを知った時から、今まで自分がずっと誇り続けていたプライドが全部損と思えるようになった。それらのものに価値を見出すことができなくなった。ましてやパウロは間もなく自分は死を迎えるということを知っていたんです。死を目前にしている人が、私は律法学者です、私は何々人です、私はこんな学問を積んできました、どんなに誇ってもそれが一体何になるでしょうか。それよりもイエス・キリストを知ること、イエス様の素晴らしさを知ること、イエス様を信じてイエス様が与えてくださる義の冠、これこそ私たち一人一人にとって喜ばしいものはありません。そのように告白することができたんですね。パウロはもうその一時に目を向けていました。神様が与えてくださる義の冠だけを目指して生きていたわけです。走っていたわけです。第二テモテの4章の6節から8節お読みしたいと思います。少し長いですけど、お聞きください。私は今や 注ぎの供え物となります。これは間もなく自分が死ぬということを意味しています。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。彼は与えられた人生を勇敢に走り尽くした、そのように言うことができたんです。そして神様が天で用意してくださる義の冠を私は与えられます。そしてイエス様を信じる全ての人々に与えられます。このように教えています。私たちにも与えられるんです。私たちはパウロのようにこの一時に生きるものとなりましょう。主は神の栄冠を与えてくださいます。さらにパウロはその栄冠を、それは今も追求しているものだと告白しているんです。私はそれを約束として受けました。でもそれを今も追求し続けていますと告白しています。12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロは信仰によって神様が与えてくださる義の冠が与えられるという約束を受け取りました。それは彼の望みになりました。目標になりました。でも私はすでに得たのではない、つまりそれを得るゴールに向かってまだ走っている途上なんですと言っているんです。私たちも必ず義の冠が与えられます。でもゴールは大事です。でもそのゴールに行くまでの途上も大事なんだと、どのように走るか、どのように生きるかということも大事なことであることを聖書は私たちに教えてくれているわけです。パウロは謙遜でした。私はすでに得たのではない、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。つまり神様が与えてくださる義の冠を受けるものにふさわしいものになりたい、それが彼の告白だったんです。ただイエス様を信じて、イエス様を信じるということはもうその一回きりで必ず天国に行けるわけです。でもその間好き勝手に過ごしてクリスチャンとしておよそふさわしくなるような本当に罪深い生活をして、亡くなった時に義の冠を受ける、それは本当にふさわしい姿でしょうか。中身が大事ですね。神様は私たちにそのような家庭を与えてくださり、そのように歩むことを通して成長と祝福を与えてくださることを教えているんです。リビングバイブルという聖書によると、そこをこんなふうに訳しています。自分が完全なものであると主張するつもりはありません。学ぶべきこともまだたくさん残っています。私には まだ学ぶべきことがたくさんあります。パウロほど聖書に精通し、神様の御言葉に従い、多くの人々に御言葉を教えてきた人はいないのに、私にはまだまだ学ばなければならないことがあるんです。私はそれを追求しています。求め続けています。福音によって救われた者が福音にふさわしく変えられて、天国で神様がかぶせてくださるその義の冠を喜んで受けるものになりたい。マラソンランナーというのはゴールを目指して一生懸命 42.195 キロを走るわけです。そしてゴールにある栄冠を受けるとき、その喜びがあふれていくわけです。ちょうど私たちの人生もマラソンに例えることができます。しかしマラソンで栄冠もらえるのは一人だけです。でも私たちクリスチャンに与えられた人生のマラソンには、すべての人々のために冠が用意されているんですね。マラソンが、マラソンの世界記録というのはもう2時間1分39秒、まもなく2時間が切られるという世界にまで来てるんですね。しかし、ある記事によると世界最長記録というのが残ってるんです。世界最長記録、どれぐらいの長さで 42.195 キロ走ったんでしょうか。記録によると54年と8ヶ月と6日と5時間32分3秒。金栗さんという人、思想という名前なんですけども、この方は、ストックホルムで行われたオリンピックに出場を果たしました。ところが25キロ地点で彼は倒れてしまうんですね。実はストックホルムというところまで行く途中でもう船酔いとかも体調が本当にひどい状況になって、もう食べたことのない外国の食べ物を食べて完全に、非常に悪い状態のままマラソンに出場したんです。そして大会の役員たちの知らないうちに彼は病院に運ばれて、そして行方不明扱いされたんですね。いなくなってしまったということになったわけですね。でも、本部は生きていることが分かって、そしてこの最後の大会の時に、ストックホルムの最後の大会の時に彼を招いてゴールテープを用意して、彼のためにそのような記念の時を持つことができました。私たちの人生は54年以上かもしれません。人によってみんな違います。でも私たちはたとえ病気で倒れても、たとえもう歩くことができなくなったとしても、神様が与えてくださるその義の栄冠を目指して私たちは走り続けていくものでありたいと思います。昨日、あやちゃんの卒園式に出席することができました。3年ほど前、あやちゃんはまだ歩くこともままならないというそういう状況でした。しかし先日マラソンで自分の足でしっかりとゴールして、そして多くの先生に褒めてもらいました。その写真を見ました。卒園式で 角帽をかぶってガウンを着て、獅子が綾ちゃんと呼ばれると、はいと返事して、証書をもらいに行ったときに、あと元気な声で感謝を表す姿を見たときに、もう涙があふれて、鼻がいっぱい出て、家内に借りたハンカチはもうぐちゃぐちゃになりましたけど、たとえ歩くことのできない状態であったとしても、病気になっても、入院しても、神様は私たちを天国で両手を広げて待ってください。私たちはそのようなゴールがあることを覚えながら、この一時に励んでいく、この一時を目指していく、そんな人生を走るものになりましょう。神様は私たち一人一人を最後まで導いてくださり、喜んで迎えてくださいます。この一時にパウロはもう一つのことをこの聖書を通して明らかにしています。それは栄光の体に変えられること、栄光の体に変えられること。21節ご一緒に読みましょう。3、はい。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。パウロが語ったこの一時とは、神の栄光の姿に体に変えられること。彼はそれを心から信じて待ち望み目指していたということを聖書は教えているわけです。イエス・キリストと同じ姿に変えられる、イエス様と同じようなものに私たちは作り変えられるんだ。いつ死んでも私たちは天国に行ったときに栄光の体に変えられるんです。でも神様はそれまでの途上においても私たちに日々毎日作り変えてくださると約束しているわけです。第一コリントの2章3節3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちがイエス様を鏡にして、イエス様のように生きていこうとするときに、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんだ。神様はそのようにして私たちは天国において完全に主の栄光を反映させる体に変えられると約束してくださっているんです。ではこの栄光の体とはどのような体か。まず聖人の考え方を持つこと。神様は体だけではなくて考え方までも変えてくださるんだということを私たちに語っておられるんですね。まず考え方から変えられていくんだ。15節をご覧ください。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと 違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。神様は私たちに栄光の体を与えてくださいます。毎日私たちを栄光の体に変えてくださる。そしてただ体だけではなくって、私たちの内側、私たちの日々の生き方、考え方さえも神様は変えてくださる。それが成人として考える、つまり大人の考え方を持つことなんだと聖書は教えているんですね。大人は大人の考え方を持つべきなんです。マタイの16章にはこういう御言葉があります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。大人は自分を捨てることができるんですね。どんなにお菓子が目の前にあったとしても、子供たちが同じように狙っているならば、それを喜んで譲ることができるわけですね。本当は食べたい、欲しいという気持ちがあっても、喜んで譲ることができるわけですよね。自分を捨てることができるわけです。でも子供は自分を捨てることはできないんです。欲しいと思ったらどうしても欲しい。人を押してでも欲しいんです。食べたかったらわがままを言って暴れるわけです。でも大人が、私たちがダダをこねて足踏みして拗ねたらどうでしょうか。それは大人の考え方じゃないんですな。ね、生き方ではないわけです。そして自分の十字架を、つまり自分のしなければならないこと、自分のなすべきことを懸命に果たしていくわけです。一生懸命それに取り組むわけです。それをしていくことによって、実はイエス様と同じように生きていくことができるわけです。イエス様は十字架にかかって死にました。誰のためですか？私たちの罪のため。本当は罪がないお方なのに、私たちの代わりにまで罪をその身に背負って死んでくださった。私たちに罪の許しを与えるためなんです。だからイエス様は言われるんです。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。今日私たちはどうでしょう。大人の考え方、成人としての考え方を持つことができているでしょうか。いや、私はまだ子供だな。自分のことしか考えてない。自分の欲しいことばっかり、自分のしたいことばっかり言ってしまっている。もしそうなら、私たちはまずそれを捨てるところから始めさせていただきましょう。聖書はこう言います。13節から16節、兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。ここにも成人としての考え方、生き方が明らかにしてされているわけです。後ろのものを忘れて、 ひたむきに前に向かって進む。それが聖人の生き方、考え方なんです。いつまでも昔のことを話して、昔はあれができた、これができた、こんな生活をしていました。過去の失敗、あれがなかったら、今の自分はもっと良くなってるのに、いつまでもいつまでも後ろのものを引きずって生きてしまう。それは前に走るために、前に進むためにいつも妨げとなっていくんです。私たちは後ろのものを忘れて、ひたむきに前のものに向かっていくものと変えられましょう。聖書は言います。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。この御言葉を読んだときに、ドミノ倒しのことを思わされました。ドミノという小さな、コマがありますね。それをコツコツコツコツ、一個ずつ一個ずつ、ずっと同じ感覚で慎重に慎重に並べていく。あともう少しで完成。何万個もかけて、何時間もかけて、たくさんの人と一緒にコツコツコツコツ積み上げてきて、あともう少しというところでちょんと触ってしまった。そうすると全部倒れて台無しになってしまう。時々私たちはこんなことを繰り返してしまうんですね。またやっちゃったというね、同じ失敗を、同じことを私たちは繰り返してしまうんです。でも聖書は言うんです。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。倒したときに、もうあなたが触るからもっとゆっくり歩いてくれたらいいのにとかですね、誰かのせいにしたくなるんですね。何かの責任を求めたいわけです。犯人探ししたいんです。でもそうではなくって、達しているところを基準にする。1時間かけてドミノを作ったならば、そこにストッパーを作るんです。また1時間かけたらストッパーを作るんです。そうしてずっとストッパーをつけていければ、最後ちょっと失敗してもそこからまたゴールを目指すことができるわけです。私たちクリスチャンは毎日聖書を学びます。毎週神様の御言葉を聞くんです。にもかかわらず、前に学んだことを忘れて、また同じこと、また同じ失敗を繰り返してしまう。それは聖人としての生き方ではないということができるんです。だからこそ私たち一人一人はすでに達しているところ、失敗は失敗として認めて、同じことを繰り返さず、大人としての考え方、自分自身の責任を自ら認めて、悔い改めて、そこからもう一度歩みを始めていく、そのようにすることができます。神様はそのようにして栄光の体を私たちに与えてくださるんだ。さらに栄光の体は見習う者に与えられる。見習う人にこそ与えられるものなんだと教えられています。17節、兄弟たち、私を見習う者になってください。また あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。栄光の体はイエス・キリストを見習う人にこそ与えられる体なんですね。いつもイエス・キリストを模範にしている人は日々栄光を表す体に変えられていくんです。パウロの人生というのは常にイエス・キリストを模範にする、イエス・キリストを見習う人生でした。だからこそ私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。第一コリントの手紙で彼はそのように語ったんですね。私はいつもイエス様を模範にしてきました。だからあなた方も模範にしている、イエス・キリストを模範にしている私を見習ってください。おそらくここにいる一人一人は誰も私を模範にしてくださいなんて恐れ多くて言えないと思う人がほとんどでしょう。でも私たちはまず自分自身がイエス・キリストを模範にしていくことを通して、私たちもパウロのように私がキリストを見習っているように見習ってくださいということができるんです。多くの人々はイエス・キリストの十字架を敵として歩んでいます。自分を捨てず、自分の十字架を追わず、地上のことだけを思っている。パウロはそのことを残念に考えています。18、19、というの私はしばしばあなた方に言ってきたのです、言ってきたし今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。私たちクリスチャンにはゴールがあります。それは天国です。パウロは言います。私たちの国籍は天にあります。イエス・キリストを信じる人は神様が全ての人々に天国の約束を与えてくださるんですね。もう私たちの国籍はすでに天国にあるんです。だから天国人として、天の国民として生きることができる。神様はそのような天国の市民として私たちが生きることを教えてくださっているんです。だから私たちは天を目指し、キリストを見習い、天国の人としてふさわしい生き方を目指していくものとなりましょう。アフリカで医療宣教の働きをされたシュバイツァーという医師がいました。彼はノーベル平和賞をもらった人ですけれども、ある教育講義の時に記者が質問をしました。先生、子供を育てる上で最も大切にすべきことは何でしょうか。彼はこう答えたそうです。お願いします。一番大切なことは良い模範を示すことです。先生、では二つ目に大事にすべきことは何でしょうか。彼は答えました。第二も第三も模範になることです。今の時代には模範がないんです。私たちの世界に模範がなくなっています。 だから学校の現場で教師が教師をいじめる、考えられないような出来事が起こるんです。先生のようにはなりたくないと言い始めるんです。私たちは模範を持っているんです。最高の模範を持っているんです。たとえ罪がなくても、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかってくださった救い主イエス・キリストという模範があるんです。このお方を模範にして日々栄光から栄光へと変えられて成長をしながら歩んでいきましょう。